鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、お電話でのご出演です。星さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、なかなか外出れないということで、先週からちょっと時刻表の話をさせていただいているんですけども、
はい、
じゃあその来たるべき旅行ができることになったときに、やっぱり今から予習をしとかなきゃならないので、
大事ですね。
まあ、引き続き夜な夜な時刻表をめくっているわけなんですけども、はい、まあ、例えばその日帰りっていうことで、じゃあ1日だけ、まあ、時間があってちょっとこう行って帰ってくるっていうことで、どんなことができるのかなっていうことで、ちょっとそういったこう命題を私の頭の中に与えて、まあ、いろいろちょっとページをめくってみたのですが、ちょっと記録見ると、去年の今頃ですかね、もうやっぱり釧路から日帰りで網走方面とか根室方面とか、こういうなんか列車とかありますよっていうようなお話もしたんです。
はい、
それでちょっと一つめっけたっていうかですね、
はい、
ただ根室にその 日帰りで、ちょっと昼から用事があるので行きたいなって言った時に、ちょっとこんなコースはどうでしょうかっていうことでちょっとお話しさせていただくとですね、釧路からまだバスを使ったらどうかなと。で、釧路ですね、平日だと9時55分、
はい、
休日だと10時13分に出発する厚岸方面行きの釧路バスがあるんですよね。はい、で、これに乗ると厚岸駅前に11時15分に着くんですよ。そうすると、ここで駅前にあるちょうどお昼時ですので、やっぱり分かりますね。
いいですね。
宇治家さんっていう食堂があるんですけど、
はい、
このかき飯を食べるもよし持って帰るもよしで、そこで、かき飯をゲットしてから今度厚岸を11時59分に出発する、快速のサップに乗ると根室に13時22分に着ける。それで、いろいろと、根室次第でちょっと、用事を足し、で帰ってくる時は2時間に1本ありますので、どの列車でもいいんですけども、私のおすすめはですね、19時確か4分発だったと思うんですけども、
はい、
釧路行きの最終列車があるんですよね。
で
これのとちょっと食べる話で恐縮なんですけども、確かちょっと私の記憶だと根室の駅のすぐ近くに、
はい、
札幌ラーメンさんかな、お店あるんですよね。はい、でここですね、定食なんかを頼むと、いろいろ出てきます。ラーメンにライスって頼むと、
はい、
なんかこの間はお魚がなんか出てきたりとか、塩辛が出てきたりとか、ここのお店いいなと思って、いっぱい食べたい方はおすすめです。
はい、
で帰りに、その帰りに途中に午後7時まで開いてるスーパーが駅前にあるんですけど、ここはお酒も売ってますので、帰り7時に乗っ午後7時発の釧路行に乗って、ビールと当然根室ですから北のカツなんかを、周りのお客さんに迷惑かけちゃダメですけど、ちびちび飲んでつまみを食べながら来ると、あっという間に釧路に到着します。そんなコースをちょっとおすすめしたいなと思って、おりました。で話はちょっとまた本題に戻ってですね、じゃあ釧路から日帰りで列車乗ったらどの辺まで行って帰ってこれるかっていうふうにちょっと調べたところ、
はい、
木古内、函館の近くの木古内行けちゃうんですよね。 私もちょっとこれ驚きました。
すごい、はい。
で、まあ、一つの例を言うとですね、あの釧路6時25分の大空2号っていう朝一で乗ってって、
はい、
で南千歳が10時14分、
はい、
でここからの1時間待つと北斗10号っていうのがあって、はい、でこれでですね乗って、新函館北斗駅っていうあの北海道新幹線の駅に乗るんですよ、はいはい、そうすると、ここからですねあの東京行きのはやぶさ34号っていうのがあって、はい、で次の一駅なんですけど機構内に15時1分に到着するんです、
はい、
で機構内で滞在時間18分なんですが、
お
ー函館が16時22分で、
はい、
で、函館も滞在時間が16分なんです、
はい、
で、北斗17号っていうのに乗って南千歳で、乗り換えると釧路には23時55分に着いて、
うわギリギリその日のうちに帰れるという、そう
です帰ってこれるんですよ、でこれはいつかやってやろうと思って、
楽しそうですね、
でこれ楽しいですよ、
はい、
でしかも多分あの斉藤さんなら分かってくれると思うんですけどあの、
はい、
南千歳で1時間あるので、
うわ
これはもったいないなと、
そうですね、
で例えばですけど、あの大空2号で帯広で降りて、
はい、
でそこから特急トカッチ4号に乗り換えて気分を変えて、
はい、
で南千歳行っても間に合うんですよ。
わあ、それはいいですね。
いいですよね。
はい。
それから同じ大空2号で行って、
はい、
今度はあの南千歳の一つの手前の追い分けで降りるわけなんです。
はい、うんうんうん。はい。
そうすると、もう12分の接続で、
はい、
千歳行きの普通列車に乗れるんですね。この赤松線をキハ40で行くっていうのが、これなかなかやっぱり機会がないので、こんな乗り方ができるぞと、
はい、
まずこれがまず一つですね、はい、それから次がですね、同じあの釧路大空2号で行って、
はい、
で、南千歳でやっぱりあの北斗10号に乗り、函館行きの北斗10号に乗り換えて、
はい、
ここまで同じなんですけど、はい、あの山線っていうあの函館本線の、ちゃんとかニセコとか、
はい、
あってちょっとその新型のあのデクモですか、あれにちょっとあのハイブリッドのデクモにちょっと乗りたいなっていう思いが強くなった時に、
はい、
この北斗10号で、長万部で降りるんですよ。
ああなるほど、はい、
長万部到着が13時1分で、でするとですね13時18分発の、
はい、
くっちゃん行きの普通列車があるんですね、
はい、
だすぐこれに乗り換えて、
うん、
くっちゃんまで行き、
はい、
するとあの20分接続で今度小樽行きの普通列車があって、で、また小樽で今度エアポートに乗り換えると、
はい、
札幌が17時7分
で、あ、はい、で
そうすると今度札幌からあの17時29分発の大空9号に間に合うと、
はい、
ということでこれもう本当駆け足ですけど、
でも1本早く帰れちゃうわけですね。
そうなんですよ。さすがにあの最近あの大空11号 の, あの23時55分到着はあのこの年になるとだんだん体にやっぱり応えてる1本でも前に、
はい、
帰ってこれるのは非常に、まあ、いいし、まあ、もしあの そういうのが疲れないっていうことであれば札幌とか小樽で、まあ、ちょっとあの食べたり飲んだりして帰ってきて、
時間取れますね。
そうなんですよ。でよくあのこの大空9号とか大空11号はあの我々の世界ではあの居酒屋大空と呼んで
わかります。
でテーブルの上にお酒を並べないと、はい、ちょっとあの気が済まないような、最近そんな感じになりましたので、決してあの周りの人にはご迷惑はかけないつもりなんですけど、そういう楽しみもこの夜の列車には、まあ、あるわけなんですね、
はい
はい、それから日帰りのもう一つのコースはですね、旭川なんですね。
お
でこれどういうコースでたどればいいかっていうと、本来であると旭川はあのなんていうの、あの 釧路からあの帯広新徳そしてまあ富良野っていう、こういうコースで行きたいところであるんですけど、まあ、今ずっとあの台風の影響でちょっと普通になってるので、
はい、
なかなかいい時間がないんですよね。
うん、
それでこういうふうに考えました。
はい、
網走と遠軽経由で旭川に行き、それで帰りは札幌経由で釧路まで帰ってくるっていう、こういうコース。
すごい大きな円を描きますね。
一度帰りをちょっとやっぱり列車変えるかコース変えないとどうも、気分悪いし、行って帰ってくるんだけど同じような列車乗ってくるのはちょっと辛いので、
はい、
まあ、ちょっとこのようなコースを考えて、釧路発ちょっと早いんですけど6時3分の網走行き普通列車に乗り、
はい、
網走で大体、50分ちょっとかな、お渡しすると遠軽行きの普通列車があって、はい、これに乗って遠軽が12時52分で、
はい、
遠軽発が13時27分で、これまた普通列車が接続しているので、は
い、いいですね。
つまり、あの遠軽と上川を間を走るこの普通列車って、まあ、ほとんどないん
ですよ。いやそうですよね。難易度高いですよね。
難易度高いですよ。これに合わせるにはもうこの方法しかないんですよね。
はい、
上川で、あとこの列車40分近く停車するので、
はい、
まあ、どっかでお食事をしてるなりなんなりして、で、旭川で17時11分到着で、
はい、
でその後のライラックに乗り、札幌から今度最終の大阪11号に乗ると、
はい、
釧路行きがその日の23時55分に到着が、
はい、
やっぱりできちゃうんですよ。
朝
の早起きがちょっと辛いなっていう方のために、じゃあ一方この釧路6時3分ではなく次の8時57分に乗ってったらどうかっていうとですね、これもね間に合っちゃうんですよ。
はい、
これ乗って網走が11時53分で、
はい、
5分待つと遠軽行きの普通列車が出るんですよ。
はい、
でこれ乗って遠軽までじゃなくて北見で、途中下車しております。
はい、
そうするとちょっと遅く出発したあの特急大雪4号っていうのがあって、
あ、なるほど、はい、
これで、北見で乗り換えると旭川には、16時19分にで、
はい、
でまあ、あとはもう先ほどと同じで、札幌までライラック で、
うん、
で札幌から大空で帰ってくるという、
はい、
まあ、これも結構その変化に富んだ列車構成ができるので、なかなか面白いんじゃないかなと
思いますよね。はい、いろんな車両を楽しめますね。
そうなんですよ。
はい、
それからですね、今度はじゃあ稚内方面どうかなと、
どこまで行けるか、
どこまで行けるかなんですよね。あのやっぱり、ね、札幌だと、
はい、
あの各方面に便利な列車があるので、多分どこへでもその日帰りで行って帰ってこれると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり釧路からは特に稚内は結構きつくて、
そうですよね、
どんなに地獄をひねくり回しても、
はい、
名寄の北のビフカっていうところまでが精一杯でした。
ああ、でもビフカまで行けるんですね。
ビフカまで行きます。
はい、
釧路6時25分のやっぱり大空2号で出発すると、で札幌で乗り換えて、
はい、
ライラックに乗り旭川が12時25分っていう列車がある、
はい、
あるんですけど、
はい、
これにから今度ですね、名寄行きの快速名寄1号か、もしくは、旭川を13時35分に出発するサロベツ1号っていう特急に乗ります。
はい、
そうするとビフカに14時50分に着いて、
はい、
で、うだうだしてると、
はい、
ビフカ15時29分発の今度逆方向のサロベツ4号に乗れますので、これでまた旭川で乗り換えてライラックに乗り、
はい、
札幌からは最初の大空11号で帰ってくると帰ってこれます。
なるほど、名寄から先ってぱったり本数、はい、あの少なくなりますもんね。
いや、そうなんですよ。特に普通列車はもう非常にこう間延びしているので、
はい、
結構厳しいですね。
で、
まあ、ビフカで40分ぐらいあるんですけども、
はい、
確かビフカの駅には美光線の資料絵なんか展示してるん
です
けど、あと鉄道模型なんかもちょっと、あったと思うので、
はい、
それからあとはもう特産物もそちらの方で確か駅の中で売ってますから、
はい、
まあ、40分は多分あっという間だと思
うんですね。
だからこんな乗り方すると岐阜まで行ってこれるよっていうことですね。
はい、
はい、それからですね、今度はその先ほど根室線の新徳と富良野の間がちょっと普通区間があってなかなかということなんですけど、
はい、
じゃあ本当にどこまで行けるかというこれも結構苦労しました。苦労したっていうか、結局いや富良野に行って帰ってこれるんです。ただし、釧路を11時24分の札幌行きの大空6号で行くしかないんですよ。
そうなんですね。で
そうなんですよ。いくら朝早い列車で行っても、結局新徳からの代行バス。
ああ、そこで。
で、この大空6号で行くと新徳が13時32分で、で、まあ、新徳そばなんか食べて、
それはいいですね、
代行バスが13時57分発があるんです。
はい、
これで東シカゴへで、列車に乗り換えて、富良野が15時51分到着で、
はい、
で今度逆すぐですね、約1時間、
はい、
16時48分発の東シカゴへ行きに乗って、
はい、
でまた代行バスに乗って新徳で乗り換えて、
はい、
で大空9号で帰ってくると釧路21時59分、だから、まあ、フランドに1時間ありますので、
はい、
まあ、このなんかフラノマルシェって、
ありますね。
多分あれって言っても30分ぐらいは時間が捻出できると思うんですよね。だからそのフラノマルシェで、ちょっとお買い物確かソフトクリームとかもあったと思うんですけども、
はい、
フラノ名物をちょっと堪能して日帰りで一応帰ってくることができるんですね。
はい、
でこれもやっぱりいいのは代行バスに乗れちゃうっていうのは、とてもまあ変化に富んでいいと思うんですよね。
はい、
本来であればイクトラの駅で降りて、ちょっとお亡くなりになった高倉健さんを、
はい、
駅ですかね、このロケ現場とかですね、そんなところも見れればいいんですけど、そういうのはちょっとなかなか見れませんけども、
はい、
まあ、割とこう、ちょっとこう変化に飛んでいいのかなと思います。ちゃんと抑えるところは抑えて、新徳でちゃんと器も食べられますので、
そこは大事ですね。
ここ大事です。やっぱり駅そばを守る会としてはですね、
はい、
まあ、自称ですけど、やっぱりそういう駅そばとかもやっぱり食べあるところはぜひ食べていただきたいと思うんですよね。
はい、
はい、それから最後にですね、じゃあ網走方面行った時に、まあ、旭川抜けちゃうといろんなパターンがあるんですけど、
はい、
また戻ってその釧網線で帰ってくるとどこまで行けるかっていうと、遠軽の一つ先のマルセップっていうところまでは、行けることが分かりました。ただし、ここも滞在時間30分ぐらいです。だから、バルセップで走ってる、森林鉄道の、憩いの森とかは、ちょっと残念ながら行けませんので、まあ、なんと申しましょうか、本当に行ってただ帰ってくるだけという。で、これで、日帰りじゃなくて、前の日の夕方から、こう、出発できるよと、
はい、
例えば仕事終わってから、午後大体19時ぐらい の大空の最終の12号で、まあ、どっか帯広とか札幌まで出れるよっていうことであれば、うん、
はい、
まあ、割と本当どこでもまあ行けちゃうんですけど、本当にその日の日帰りの朝一に乗ってっていうと、
はい、
ちょっと、まあ、私の頭の中ではもうこれが最高策かなっていうのを今日はちょっと紹介させて、いただきました。ただ函館のこの新幹線も乗れるし、東南イサリビ鉄道も乗れるっていうコースは、はい、これはいつか実現してやろうと思います。
いいですね。
これは実現しましたら、もし仮に行けたらですね、また録音も含めてまた、
はい、
この番組でご紹介させていただきたいと思います。
はい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄尾の会 代表の星匠さん、
はい、
電話でご出演いただきました、
はい、
FM 気象からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。